本語の SBS です。
5月1日から始まった新しい令和の時代、オーストラリアでもキャンベラにある日本大使館やシドニーやメルボルンなど各都市の総領事館で新しい天皇陛下の即位を祝う記帳が行われました。その初日となった1日、シドニーの総領事館に記帳にいらした方にお話を聞きました。愛媛県出身の梅田幸子さんと香川県出身の岡西直子さんはそれぞれ20年以上オーストラリアにお住まいです。この日は特設の記帳所が開く午前10時よりも前に総領事館が入るビルに到着していました。まず梅田幸子さんです。今日、初日にお祝いの記帳にいらしたわけですけれども、なぜこの記帳にいらしたんでしょうか。
なぜ来たかというと、やっぱり日本人であるということと、あと新しい年号に切り替わるということでおめでたいということで、記帳に来ました。
令和の時代に何か期待することはありますか。
今いろいろな政治問題もいろいろたくさんありますけど、そういうのもいい方向に進んでいってもらえるといいなと思います。でも平成といえば、私はもう高校生から子供を持つ母親になるまでの一番大変な時期、自分のライフステージも大変な時期だったので、いろんな思いがありますけれど、いい時代だったなと、いろいろありましたけど、でもみんながいろいろそういうものを乗り越えて、来た時代じゃないかなと思います。
梅田幸子さんでした。続いて岡西直子さんです。初日に貴重にいらしたその理由は何でしょうか。
やはりこう平成から令和に移るこの元年に、自分がその場所にいられるっていうのがやっぱり嬉しいので、それで来ました。
実際に記帳されて、何か胸に迫るものとか、何かどういう気持ちでしたか。
そうですね、なんかこう自分もそのパートになったみたいで、嬉しいですね。
平成も30年ちょっとでしょうか、31年終わって新しい時代なわけですけれども、日豪関係 も含めてですけれども、令和の時代にこういうふうになったらいいなとか、何かそう期待みたいなのはありますでしょうか。
そうですね、日本にやっぱり住んでる日本の方が、もっと日本を大事に思っていろんなこと気がついていただけたらいいなと思います。私なんか海外に長く住んでますから、海外から日本を見ることで、また違った目線っていうか、気づきがあったんですけど、そういうことを日本にいながらも全然気がつけるっていうのを気づいていただけると、もっともっと日本が良くなるんじゃないかなと思います。
岡西直子さんでした。また新天皇陛下と年齢が同じという竹内千代子さんは、真珠のアクセサリーを身につけドレスアップして記帳に臨みました。
平成ではとても忙しかったので、多忙な人生でしたので、いい印象ばっかりがありました。たくさん楽しいことがありました。今度の令和では、私自身としては静かにきれいに過ごしていきたいという心境です。
竹内千代子さんでした。20代30代の若者も記帳に訪れました。ワーキングホリデーでオーストラリアに来た26歳の牧野渡さんです。どうして今日いらしたんですか、記帳に。
はい、この記帳という機会が多分人生の中で1回あるかないかというふうな、とても貴重な経験になるだろうと自分の中で踏んでまして、で、異国の地、シドニーという地にいながら、そういう機会を得られるのは、とても感無量というか、とても喜ばしいことなので、本日朝早くからこちらの方に参りました。自分の中で、平成という時代で、大きかったのはやはり大きな地震が福島の方で、東北の方であったのがやはり一番でかいですかね。まだまだ現状復帰難しいような感じではあるので、それが一番心の中に残ってる出来事ですね。
新しい時代が始まりますけれども、どういう時代になってほしいなと思いますか。
2020年、来年に東京オリンピック開かれるというのもあるので、この時が日本を海外に向けて、大きく発信させられるいい機会なのではないかなと思うので、その波に乗って自分も貢献できたらなという気持ちでありますね。
なるほど、
はい、そうですね、令和という、字が万葉集の方から引用されているということを、インターネットの方で検索したり して、考えた結果、まあ、その令和という意味自体に、まあ、高貴な、まあ、あと立派なという意味合いが含まれていますので、まあ、これから、ね、日本がグローバルに活躍していける国となるなら、まあ、自分がそれにその波に乗って、まあ、一人の、世界で働ける人材として活躍していけたなと思っております。
牧野渉さんでした。続いて今月からシドニーでオフィスでの仕事を始めるという30歳の安西千さんです。
まず今日貴重にいらした理由は何でしょうか。
この貴重のタイミングはこの日のこの1日の新しい時代のこの日っていうのはこの瞬間しかないので、僕はこの時間帯に来ることを選びました。はい、この貴重っていうのはただ名前を書くのではなくて、普通に、まあ、新しい時代に向けていろいろ自分の気持ちも改まって、大変こうなんていうか自分の気持ちが高ぶる思いになりましたね。平成この30年間多分、日本で大きな出来事を、まあ、特に、そうですね、特に災害絡みのことが多かったので、そうですね、災害に関してはこう、そうですね、人災ではないのでこう天災が起きないようにって祈るばかりなんですが、この新しい時代ではなるべくこう、天も味方につけるような形で平和に穏やかな時代になることを祈ってますね。
なるほど。自分にとって何か今日新しいスタートみたいな感じはしますか。
しますね。僕が、昭和63年生まれで、まるまる30年間生きてきたっていうのもあるんで、で僕自身がこう、そうですね、新しい時代、こう まるまる区切り、この平成30年こう生きてきて、で新しい時代を迎えるっていうことになったので、で30って言ったらもう人間にとっても脂の乗ってる時期なんで、これからも新しい出来事っていうか、もう新しいことに挑戦していかないと、まだまだこれから人生長いので頑張っていきたいと思います。
安西千さんでした。続いて記帳所に展示されていた令和の字を書いたシドニー在住の書家蓮さんです。
記帳している時に何か感情的に嬉しかったりとか感慨深いとか何かありましたか。
まあ、記帳の時は字をきれいに書かなきゃなっていうのが一番だったんですけど、もちろん陛下と、皇后様の写真の前でしたので、とても緊張して、書きました。
なるほど。新しい時代に何か望むことはありますか。こうなってほしいとか。
平成の時代に、日本では戦争がなかったので、それを継続していくことと、あとは、災害がない少ない、時代であってほしいと思います。
書家としてこの令和という名前をどう思いますか。
菅官房長官が4月1日に掲げた、令和の書の、まあ、令の字が、ちょっと教科書で子どもたちが勉強する形とはちょっと違っていたところが、まあ、書家の間で少し話題になりまして、まあ、そういう、まあ、ちょっと小さいハプニングもありながら、楽しい時代になっていってくれればなと思います。
ちなみにその書かれた令和の字ですけれども、どういうところに心を入れて書いたりとか気をつけて書いたりしたんでしょうか。
ご用命をいただいた時には本当にとっても光栄で、背筋が伸びる思いがして、で実際その墨をする段階でも、とっても緊張して、自分が、今持てる限りの、技術を使って書きたいという気持ちで、とっても緊張して書きました。
出来には満足ですか。
いいと思います。
書家の蓮さんでした。
最後に竹若慶三シドニー総領事に新時代の日豪関係について聞きました。
日豪関係は、これまでも大変、優れた関係にあって、政治経済文化のあらゆる面においてですね、非常にベスト の、 状態であり、さらにですね、これからますます発展していくというふうに考えております。で、新しい時代におきましてですね、さらに新しい段階の発展というものになるように、我々としてもですね、力を尽くしていきたいというふうに思っています。
竹若総領事でした。新しい時代令和、英語での公式の訳はビューティフルハーモニーです。今年令和元年のラグビーのワールドカップ、そして来年令和2年の東京オリンピックとパラリンピックの開催など、海外から日本に対する注目もさらに高まっています。今回のインタビューでは、新しい時代に対する前向きな声が多く聞かれました。シドニーの総領事館で行われた新天皇の即位を祝う記帳、その初日に記帳に訪れた方の声を一部、平林純子がお伝えしました。
sbs.com.au/japanese、 もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。